皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。気候ネットワークのね、総会、 NPO 法人としての総会も無事終わり、ね、今年の新しい、ね、展開も、進んでいくんですけれども、今日もね、気候変動問題に関するニュースを中心にお伝えしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけども、気候変動と言ってはいけないというね、アメリカニューヨークからの、記事なんですけれども、アメリカフロリダ州の気象予報士スティーブ・マクラフリンさん、観測史上最も暑い月の連続記録がまた更新されたとニュース番組で伝えたと。これはアメリカの、ね、三大テレビネットワークの一つ NBC 系列の地方局で働かれているということなんですけども、この気候変動リポーターの肩書きを持つ異色のベテランであり、アメリカテレビ界最高の栄誉であるエミー賞の天気予報部門を受賞したこともある方ということなんですね。で、この方がですね、世界中がフロリダを気候変動の最前線と見ています、しかし私たちの州政府は気候変動についてもはやかつてのような優先事項ではないと言っていますということでね、州政府が、ね、決めたことが、ね、問題だというふうにおっしゃってるんですけれども、この、フロリダ州の知事ディサンティス知事が気候変動についての記述を州法から削除する法案に署名した。これ続章がですね、気候変動と言ってはいけない法とか、なんかちょっとこう笑えてしまうんですけれども、これが、7月に施行されてですね、洋上風力発電の建設を、禁じるとかね、天然ガスに関する規制を緩和するというようなことも入っていることなんですけども、この知事はですね、やはりこう、気候変動に懐疑的であるということもあるんですけれども、でしかしですね、目の前の危機は深刻だということで、特にフロリダはですね、州人口の4分の3が沿岸地域に暮らしていて、毎年少なくとも1回はハリケーンの影響を受けると。で、海面水位がね、他より早いペースで上昇しているね。これ、まあ、フロリダといえばね、こう半島がずっとね出ていって、もう本当にこうね、海に囲まれた、ところみたいな地形ですけれども、2010年以降で15センチ近くも、ね、海面水位が上がっているということなんですね。洪水などの災害リスクが高すぎるため、一部の保険会社は州から撤退していると、ね、民間の保険代理店の調査によれば、この、住宅保険料がですね、約173万円ということで、アメリカ平均の、ね、4倍に近いということなんですね。それだけ、まあ、災害に遭う機会っていうんですかね、ハリケーンであったり、その、海面上昇であったりということをね、気候変動の、ね、影響をもろに受けてしまう場所なでもにもかかわらず、こんな、ね、法律が通ってしまうということもあるんですけども、でこの、マクラフリンさんがですね、気候変動に対する最も強力な解決策は、皆さんの手にあります。選挙権です。誰に投票しろとは絶対に言いません。ただ、よく調べて知ってほしい。気候変動を信じて解決を目指す候補者もいれば、そうではない候補者もいるということなんですね。まあ、このあたり、アメリカらしいんだろうなというふうに思うんですけれども、この、ね、科学の知見に反して攻撃されたこともある、気候予想予報士資産たちはね、この方に喝采を送ったということなんですけども、他の場所のですね、アイオワ州の放送局で気候変動を取り上げた気象予報士が天気予報に専念すべきだと一部の市長さんの怒りを買った、必要な嫌がらせがあって殺害予告にエスカレートしたというようなこともあるんですね。で、気候変動を取り上げるのは少し控えるようにというふうに言われたということで、心的外傷後ストレス障害、いわゆる PTSD っていうのを、ね、発症してしまったということなんですけども、まあこうね、こんなことも起こってしまうのかなというふうに思うんですが、 日本の、ねどうなのかということも書かれていまして、日本の気象予報士たちも気候変動の伝え方に悩んでいたと。世界環境デーの6月5日には有志の気候予報士や気象キャスターたちが日常的な気象と気候変動を関連づけた発信を目指す共同声明を発表して、44人賛同者がいたということなんですね。全国の放送局で天気予報を担当する、まあ、おなじみの顔ということなんですけども、これ呼びかけ人がですね、NHK ニュースウォッチ9とかでね、気象キャスターを務めていた井田博子さんということなんですが、記録的な熱波や豪雨などを伝える機会は増えているのに、背景にある気候変動にはなかなか触れられないこともどかしさを感じてきたということなんですね。で、まあ、私たちはね、気候に関するニュースを、まあ、なんていうかね、人一倍こう関心を持って聞いているので、当たり前のように入っているのかもしれませんけども、一般的にね、まあ、テレビ見たり新聞見たりする人はそれほどやっぱり、情報として入ってないかなと改めて思ったところもあるんですけれども、まあね、ヨーロッパなんかでも気候変動の影響を伝えることは珍しくなかったんですが、この井田さん曰く、日本ではこれまで気象情報で気候変動を扱うのは異質であり、抜け出してやってみる勇気はなかった。それぐらいね、ちょっと、まあ、難しい状況だったんだなと、改めて、ね、思いますけれども、で、井田さんがですね、国内の気象予報士を対象に調査を実施し、130人のうち4割が気候変動について伝えたことがないという答えだったということなんですね。まあ、放送時間がないとかですね、視聴者や国内の関心が低いとか、そういうこともあるということなんですけども、気象情報の中でスライド1枚でも10回のうち1回だけでも気候変動に言及できたら、ね、報道が変わったねと言われるように、結果を出したいということなんですね。で、まあ、あらゆることが政治化する分断の米国、それから変化を嫌う日本と、ね、ちょっと状況は違うながらもメディアを取り巻く環境も、違って行動の形も変わる。でも、その人たちに共通するのは気候変動に対する危機感と、身近な天気を通じて最良の科学の橋渡し役を目指そうとする使命感だということで、この、ニューヨーク支局のね、この記事を書かれた人は、そんな気候予想士たちの勇気を称えたいということなんですね。まあ、これは、本当にね、科学のことを最も理解している、気候に関するね、科学のことを理解していて分かりやすく伝える立場である、ね、気候予想士の人たちがしっかりとね、もっともっと伝えていくということはね、必要になってくるのかなというふうに思いますし、私たち、まあ、NGO、NPO の立場としてもですね、しっかりと、なんか幅広く伝えていかなければいけないなというふうに思っていますけど、まあ、このラジオカフェではね、もう設立以来ずっと毎週お伝えしているようなところはあるんですけれども、もっともっとね、広がっていくような工夫を改めてしないといけないんじゃないかなと思ったところであります。はい、もう一つのニュースがですね、気候退職、企業の心構えはという見出しで、環境配慮の行動が若手確保に不可欠、ね、環境配慮の企業の行動が若手を確保することに不可欠なんだというようなね、これファイナンシャルタイムスの記事で、ビジネスコラムリストが書かれているんですけれども、この方がですね、弁護士に会ってですね、聞いたお話ということで、環境破壊問題で大企業を相手に集団訴訟を手掛けていて、その件数が急速に増えているということなんですね。この、集団訴訟が急速に増えている理由としては、大企業の、ね、代理人を喜んで引き受けているような、由緒ある大手法律事務所から小さい法律事務所にね、転籍したいという希望する若い弁護士たちがたくさんいらっしゃるということなんですね。で、まあ、いろんなね、これ石油化石燃料関連大企業をね、抱えているというようなところから、まあ、小さいね、こう若い、 訴訟担当弁護士がいらし移ったということなんですけども、この方は将来歴史が正しいと評価する側に立ちたいと、それから、まあ、自分のキャリアに沿ってはですね、やっぱり大きなリスクなんだ、大きな、弁護士法律事務所から、まあ、小さなところに移って、ただそのリスクを取ったということで、間違いなくその価値はあるというふうに、ね、おっしゃっているんですね。で、この、筆者の方もね、これは、まあ、興味深いけれども一部の例外的な話というふうに考えていたんだけれども、実はそうじゃないと、ね、環境などへの取り組みが不十分であるという理由から退職したり内定を断ったりする機構退職が一般にも広がり始めたというね、ふうに、気づいていられるということなんですね。で、若い従業員を逃さないようにするためには環境への配慮を示すことが今や必須という状況になったということなんですね。で、ま、このあたりアメリカの、ね、コンサルティング会社が調査した結果でも同様の、ま、傾向があってですね、若い人、Z 世代とかミレニアム世代、これアメリカでは、ね、非常にたくさんの、雇用に、ま、入っているわけなんですが、この世代がですね、でその世代はずっと、ね、調査をしてきた中で環境問題への懸念から勤務先や業界を変えたことがあると回答したものは約 20%、 将来そうするつもりだと答えた割合はこれを上回った。でさらに 70% を超える回答者が求職活動で企業を選ぶ際は環境問題への取り組みや実績方針を重視するというふうに答えたということなんですね。まあ、こういうこともありたり、あるいはちょっと意外な結果で、西欧とか北欧よりもですね、東南アジアで気候変動対策の行動を起こすよう自分の勤め先に、強く求めているという答えた割合が多いとかですね、まあ、いろいろこうね、なんていうかね、意外な結果なんかも出てきているんですけども、いずれにしてもですね、この、ビジネスコラムリストの方は、企業は必ずしも気候変動対策に、ね、真剣に取り組む必要はないんじゃないかというふうにおっしゃっているんですけども、しかしながらこの気候変動対策に真剣に取り組まなければ自社の存在に不可欠である若い労働力を採用しつなぎ止めておくことがますます困難になるということでね、もうやっぱりこの全ての企業が気候変動対策しっかりやらなければいけないっていうようなことをね書かれているのかなというふうに思って、ちょっと気候退職というね、聞き慣れない言葉だったので、ご紹介をしましたけれども、はい、気候変動、言ってはいけないんじゃなくて気候変動をもっともっと言っていきたいというふうに思ってますので、引き続き、京都発温暖化防止よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。